三菱重工株式会社原子力事業本部原子力技術部長の遠山誠様にお願いいたします。遠山様は昭和54年に東京大学の大学院をご卒業になりまして、直ちに三菱原子力工業に入社されまして、その後原子力関係のお仕事をずっとなさってきております。で、21年10月には三菱重工業の原子力技術部の部長をやられまして、現在に至っております。それでは遠山様、よろしくお願いいたします。
はい、ご紹介ありがとうございました。三菱重工業の遠山です。最初に本日は東京都市大学と早稲田大学が新しい原子力専攻の大学院を設立されるということに対して祝意と敬意を表したいと思います。またこのような機会にお招きいただいて、こういう機会を与えていただいたこと、感謝申し上げます。本日はまず最初に当社の原子力技術や事業の内容をご紹介して、その後私どものような原子力プラントメーカーがどのような人材が望ましいと考えているか、それから当社における社内の人材育成の仕組みや社外でのお手伝いについて、そして最後に大学を含めた関係者間の役割分担とか期待について考えを述べさせていただきたいと考えております。今日はですね、どちらかというと私は半分ぐらい、あるいはそれ以上の若い方が来ているんじゃないかと思ったものですから、そういうつもりでちょっと内容を用意してございます。当社はですね、多種多様な機械とかプラントを日本の各所で設計したり製作を行っている会社であります。もともと会社発祥の地は長崎でございましたけれども、原子力に関しては、主体を神戸造船所で、機器の製作を行っておりまして、タービン等一部の機械については高砂製作所で行っております。それから、研究開発の拠点としては同じく高砂に高砂研究所というのがございますのと、茨城県の東海村に NDC という、研究施設、特に放射性物質を取り扱える施設を有しております。ちなみに本社は東京の品川にございます。ちょっとここは申し訳ないんですけれども、原子力には現在運転中の水型冷却炉とそれ以外の炉がありますけれども、当社が製作している中の加圧水型原子炉の紹介を簡単にしようと思いました。PWR と呼んでおりますけれども、この特徴は核分裂によるエネルギーの発生を受け持つ原子炉とその周辺設備、これ一次冷却設備と呼んでおりますけれども、これと発電を行うタービン発電機の設備、この2つがですね、蒸気発生器という大型の熱交換器を介して分離している点にございます。そしてこの一次冷却系設備は加圧されておりまして、水の沸騰を許していないと、このために非常に運転がしやすいという特徴を有している、そういうものでございます。当社の原子力の事業の特徴といいますと、他の会社さんもないですけれども、シングルレスポンシビリティを可能とする総合技術を可能としているという点でございます。これは概念設計から機器の製造、建設、そして運転を開始した後の保全に至るまで全ての部分を実施し、全工程に関して一貫した責任を取ることができるという点にございます。また従来から高い品質の機器を製造することに特に注力をしておりましたけれども、近年は原子力の機器を多数海外に輸出するようになりまして、いわゆる欧米流の品質保証の考えにもだいぶ慣れてまいりました。続いて当社の原子力技術の内容の一部をご紹介したいと思います。 最初は炉心の設計や安全設計についてでございますが、原子力発電所の特徴はエネルギー源が核分裂であるということなのですが、この過程を計算で追いかけつつ燃料の計画を行う炉心設計、これが一番最初にございます。またこの核分裂や燃料の冷却に使用するのがいわゆる軽水、普通の水ですけれども、これが通常運転時や事故時にどのような振る舞いをするかということを計算で予測いたしまして、事故の時の影響を緩和する設備、まあ、安全系と呼んでおりますが、これが設計した通りに作動するかどうかというのを確認するのが安全解析でございます。で、これらの技術は安全性の確認として行うだけではなくて、プラントの基本概念をあるいは基本設計を行う最初の段階で設計の一部として取り込んで、行うようにしております。で、これらの特殊な振る舞いについては一部はですね、できる限り試験による実現象の把握に努めまして、設計や解析に使うツールの検証をしながら設計を進めていくと。で、この試験については自社の設備による試験も行いますし、 JAEA さんとかあるいは海外の機関が実施した試験の結果も参考にさせてブラッシュアップを図っているという状況でございます。これは発電所の設計における 3D CAD の技術の利用の例でございます。システム上の配管とかバルブとかポンプのスペック、それから配置から手配、実際の建設における工程管理等にですね、これらのデータベースを使うことによって手戻りの防止とか合理化を図るというものでございます。これは製造技術の例でございますが、原子力で使うコンポーネントの加工技術というのは一般産業に比べて対象が大きい割に微細な加工精度が求められるというものがございます。で、左側の写真は原子炉燃料を格納する原子炉容器でございますが、これをスーパーミラーと呼ぶ大型の加工設備で加工している例でございます。また右側の写真は蒸気発生器の電熱管の挿入組み立てをしている状況ですが、大型の蒸気発生器の場合ですと1基あたりこのような電熱管が約1万本あるという状況でございます。発電所建設の最後の段階は現地における作業となりますが、ここに示す左の写真は最近、一番最近に建設いたしました泊発電所3号機の格納容器のトップドーム、この部分をですね、大型クレーンで一体吊り込みを行っている部分でございます。建設工程を、まあ、工程通り行うあるいは短縮をするというためにですね、他にも鋼板のコンクリート構造であるとか大型のブロック構造といったようなものの利用を図っております。先ほど原子力発電所の建設が海外では途絶えた時代があったと、あるいは国内でもですね非常に少数の時期がございましたけれども、日本ではその中でも建設を継続し、こういう技術を得意なものにしてきているという状態でございます。で、原子力発電所は一旦建設した後40年から60年運転されるわけでございまして、この間にわたって構成する機器が健全であること、これを検査によって確認したり、あるいは必要があれば補修を行うと、こういう技術も必要で重要でございます。で、特に検査や補修は高い放射線の環境下で行われることが多くございますので、ロボット技術の活用も 進んでございます。左上の写真は ECT というもので、渦電流を使った傷の探索を行うもので、特に蒸気発生器電熱管の傷の探索に使用しております。右の下側には、大型の機器取り替え工事の模様を示しておりますが、原子炉容器の炉内構造物の取り替え、それから蒸気発生器、あるいは中央制御盤それ自体の取り替えの様子でございます。こういった重要な機器を取り替えることによりまして、プラントの寿命を伸ばし、さらに合わせてプラントの性能も向上させようという取り組みです。プラントの建設が少なかった時代にも、こういう大型機器の取り替え工事を通じて、我々、メーカーも技術力の維持を図ってこれたという事情がございます。続いて、当社が建設に貢献いたしました PWR の発電所についてご説明します。ここでいう世代は、当社の定義でございますが、まず第一世代としては外国からの輸入と、これを国産化していく過程でございました。続いて第二世代としては、蓄積した建設や運転の経験を信頼性や安全性、あるいは稼働率の向上へ転換し、合わせて被爆低減であるとか定件短縮といったようなものを図った時代でございます。で、第三世代はこれにさらに改良を加えまして、経済性や運転保守性を向上させてきたものです。で、この最後として、北海道電力さんの泊3号機を現在建設を終えまして、試験、試運転の最終段階にございまして、昨日最後の試験も無事に終了いたしまして、来月からは商業運転の開始を計画しております。国内の建設だけではございませんで、近年は原子力の主要な機器を海外へ輸出をしております。で、この表はその実績を示しておりますが、原子炉容器とか、原子炉容器の上部の構造物等をですね、欧米、アジア、欧州等へですね、輸出してございます。左下の写真は蒸気発生器をアメリカのミズーリ州の議会の前で、水上輸送しているところ、右側は同じく、原子炉容器の上部構造物を米国向けに収めている状況でございます。コンポーネントの輸出に加えまして、近年はプラントの建設を海外でしたいということで取り組みを始めておりまして、米国向けには先ほど申しました PWR の技術をさらに一段発展いたしました APWR、 アドバンスド PWR という技術を使おうということで、名前を USAPWR といたしまして、これを展開していこうと思っております。で、これは今世界最大級の電気出力、それから長期間24ヶ月の運転が継続できること、そして高い安全性信頼性を有するプラントとしておりまして、2007年の末に、当社自ら、米国の規制当局に型式認証を申請いたしまして、現在すでに公式のレビューを受けている最中でございます。ちなみにこのロワですね、テキサス州のルミナントという電力がコマンチピークのサイトの3号機4号機として、運転をしようという計画で、同じく、運転許可の申請を行っておりまして、これも現在公式の審査を行っている最中でございます。当社はこの大型の炉をですね、アメリカ以外のヨーロッパ等にもですね、建設したいと考えておりまして、こちらは EUAPWR という名前で展開をしております。すでに、欧州の電力さんともコンタクトを始めている状況です。それから、この大型炉に加えまして、110万キロ級の中型炉、日本では まあ、大きい方なんですけれども、これをですね、電力さんによってはこういう中規模の需要があるということを考えまして、さらに世界のいろいろな分野での規制に適合できる炉としようということで、フランスのアレバ社と共同開発をしようということで、2007年にジョイントベンチャーを設立いたしまして、現在共同開発を進めている最中でございます。以上、簡単に当社の紹介をいたしましたけれども、このような原子力プラントにのメーカーに求められる人材、これは、先ほど電磁連さん、それから東芝さんもおっしゃったことと重複している部分がございます。一言で言えば、非常に幅広い技術が必要だということです。エネルギーの中心という意味では、燃料設計や炉心設計ということになりますし、また安全確保には安全設計、プラントの設計にはシステム設計以外に電気や系統の設計といった分野が必要です。そして機器の加工、建設、保全、さらに、全てに共通する品質保証というものが必要なんですが、これらを実現するための技術は原子力にとどまらず、機械、電気、構造、材料、物理、化学、土木、建築等、まあ、ほとんどあらゆる技術が総合されることで成り立っていると。逆に言えば、大学の学生さんにとって言えば、どんな技術を持つ方でも活躍できるチャンスがあるということと思っております。続きまして、当社の人材育成のシステムについて簡単にご紹介します。人材育成のシステムの考え方は、ちょうど品質保証とかプロジェクトマネジメントと同じだと考えておりまして、すなわち計画と実行と評価というサイクルを回すことだと。で、これをですね、組織としての能力の向上と個人としての能力向上の2つのサイクルをリンクさせることだというふうに考えております。エンジニアのためのプログラムとしてはいくつかございますが、一番トップに持っていきたいのは、実設計のチャンスがあるということであります。エンジニアのためには、自ら設計の経験をすることが何にも増して、成長のチャンスになるというふうに思います。それから、第一世代から第三世代までの間に、技術、ノウハウを蓄積してきたベテランの技術、これはマニュアルやデータベースにして、伝承していく試み、これはどの分野でも取り組んでおります。それから最近は、新人から中堅の社員については、個人別の能力、技術能力の向上のための仕組みというのを計算機上に構築いたしまして、当人、指導員、課長の議論の上でですね、5年から10年スパンのプログラムをあらかじめ、計画して、教育プログラムを作った上で、半期ごとのフォローを回すと。これは人事システムとも連携し、また教育記録としても活用するという取り組みをしております。から私どもでは、実際に機器の製造を行っているいわゆる現業部門というのがございまして、ここではエキスパートによる指導に重点を置きまして、 OJT と座学の組み合わせで人材育成を図っております。また、現在は設計部門と現業部門がですね、近接、隣接しておりますので、このコミュニケーションが容易であることを生かすということもやっております。で、社外の人材育成への協力でございますが、国内であれば、いろいろな大学の講座に講師を派遣して講義を実施する。海外であれば、その国が主導するような産業界合同のセミナー等にですね、これも講師を派遣して、説明をしたり議論をするという活動をしております。また、一般の方に、アクセスできる部分としては、教科書の執筆への協力を行っております。 で、この他にインターンシップの受け入れというのも行っております。産業を担う人材を育成するというのは通常は大学に期待されるということであろうと思いますけれども、原子力の産業全体としてはですね、大学以外の組織も役割分担を担うと考えておりまして、左の三角は組織別に見れば産業界、特に我々のようなプラントメーカーでは製品開発を通じて技術の維持とか向上を図ると。それから官ですが、こちらでは制度や資金面からの支援を学会に対して行っていただくというようなことが考えられます。また機能別に考えてみますと、運転を行っている電力さん、それから規制を行っている当局、それから技術を蓄積するメーカーというような関係で、それぞれが技術や人材を財産として蓄積していくというのが健全な産業の発展には欠かせないと思っております。ここで原子力に関わる人材というものに求められるものとして試験でございますが、述べさせていただきたいと思います。一般にメーカーでは特に大事にするのは、実際に機器とかプラントを作るというのを大事にする寄付でございます。その上で原子力については放射線という取り扱いに注意を要するものの、うまく使えば大きな貢献が期待できるという巨大産業、これにぜひロマンを感じてほしいと、自分が何かに貢献できるということをぜひ意識してほしいと、そして、巨大技術であるがゆえにですね、謙虚な倫理観、これを有してほしいというふうに思っております。で、最後に、原子力は多くの組織とか人に関与する技術であるがために、多種多様なステークホルダーと意思疎通をすることを恐れずに、新しい世界にチャレンジしている、していくという気概を持ってほしいと思います。今回新しい大学院ができるということで、ここで修士課程あるいは博士課程を修了して来られるであろう皆さんに期待するものを勝手ですが、ちょっと述べさせてもらいます。いわゆる大学院としての高等な教育を受けて来られる皆さんには、このような能力があればいいなというふうに考えているものです。まず最初に、問題を発見して定義し、それを解決できるまでの道筋を描ける能力、つまり実社会では教科書通りマニュアル通りにやればいいということは、ほとんどないというふうに思いますので、自分自身が問題を見つけて、白い地図にですね、道を探せる能力、こういうのを期待したい。それから、大学院である以上、特定の専門分野の勉強をされてこられると思うんですが、その専門分野はもちろんのこと、いわゆる一般のですね、理学とか工学の技術を駆使して深くて新しい問題解決を提案できる能力、勝手ですけども、こういうことを期待したい。それから一般的な素養としては、コミュニケーションを通して自分の考えを進化させるとともに他のメンバーと共有できる能力、これは特に、エンジニアの場合は技術ディスカッションというのがとても大事だと思うんですけれども、そのディスカッションを通して自分自身の考えが発展するし、また相手の言うことも理解できれば受け入れていけるという能力です。で、最後に想像力と言いますが、自分以外の立場とか環境からものを見ることができる、あるいは俯瞰することができる能力、こういった能力のある方が来ていただけると大変ありがたいと。以上、勝手な意見を述べさせていただきましたが、ご容赦いただきたいと思います。こういう 場でですね、お話しすることができたことは誠に光栄でございます。新しい原子力の大学院の創設に心からお祝いを申し上げますとともに、この新しい大学院のこれからの発展と原子力産業における将来の貢献を大いに期待してお話を終えさせていただきたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。
遠山様どうもありがとうございました。本日は若干年配の若者が多かったようでございますけれども、ご質問の方いらっしゃいましたらどうぞ。よろしいでしょうか。それでは後で懇親会の時にでもお聞きしてください。どうもありがとうございました。